レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけで始まりましたね。はい、始まりましたよ。ジョニーですよ。本当にね、始まりましたよ。なんでね、今日はこんなね、前置きがなんで長いかっつうとね、今日朝起きて、朝というかお昼夕方ミヤネ屋つけっぱでまた起きたら、パッと起きたら喉痛いんだな。これが本当に困った。今また水曜日の9時ですけどね、9時12分ですけども、さっき鏡の前見たらですね、もう喉が真っ赤っかで、で一本なんか血管みたいなピューッと取ってるんですよ、これ。だから今日喋ってたら、もしかしたらこうなんすか、喉が2つに分かれるかもしれない。俺の喉チンコがあるらしいよ。前にあのなんだけど、昔さ、よくテレビ出たさ、あの声楽ボイストレーナーみたいな先生がさ、いてさ、その人がお酒飲んでた瞬間にパクって喉が音いって、あと鏡見たら喉チンコ2つに割れてたってね。怖いらしいよ。だから今日俺も喉チンコ2つに割れたら、でもこれね、ある意味で言えばちょっともう1個天才ラジオ DJ として1個階段ステップ登りますかね。本当にそこまで熱を込めて喋ってたのかっていうね。
レベルアップして、これ再生回数も一緒についてきてもらいたいけどね、ほんとね。いやまあね、見ましみな。だけどさ、
先週ひどかったですね。あのまあ先週生放送あったじゃないですか。生放送の次の日台風来ちゃって、グワングワンいっちゃって、で僕はですね、その台風が来るという中、まずお昼にですね、歯医者さん行って、歯の神経をちょっと抜かれまして、もうそろそろあんた抜いた方がいいと。でまた麻酔かける前に脈測ったら、ちょっともう一回測ってみましょうかってまた言われて、脈の間ちょっと狭いですねジョニーさんって言われて、そうですか、すいません、ちょっとドキドキしてますなんて言われて、そうですね、ちょっとドキドキしてますなんて言われて、ちょっとククーッともう一回 2回目測ったら、あ、もういけますねなんて言って、麻酔クーッと打たれて、歯石ビュッと抜かれて、でその後ですよ、まだそれだけで終わるんですか、1日。また水谷とですね、大観山行ってですね、またインシストのライブ見に行っちゃったりして、いや分かってる分かってる、またね、リア充の話すると、このリスナーはリア充の人は少ないですから、そんな楽しそうなことばっかやってずるいって言われちゃうから、本当にこの間もメール来ましたから、もういい加減にしてくれって言われて、でまあ大観山行ったら、ちょうどでもまあ今日最後のリア充ね、今日本当で大観山行く前に水谷ちょっと横浜で合流して、そしたら水谷がちょっと早く来てくれって、やると
ちょっと早く来いよって言われて、もう3時ぐらいに電車止まるって言われてって言われて、
しょうがねえなっつって言って、もう行って、だからもう早く着くように、その横浜に、藤沢から横浜に向かう電車の一番前に乗って、できるだけ早く着くようにと思って、で早く着いてね、少しでも早く着いただろうと思って、着いてパーッと横浜で水谷と合流して、そしたら2時半ぐらい横浜着いて、もうさ、電車止めますからって言ってるわけ JR ね。で東急東横もしかしたら止めるかも、で都市線なんだっけあれ、東急東横、そうだ東急東横だ、横浜から出てる大会山に向かうやつ、もう止めますからって言われてて、止めるんじゃないよ台風ぐらいで、こっちは着いたって横転したっていいんだからよと思って、命がけ電車乗ってるよ毎回と思って、なんなんだ、小田急だったら絶対止めないよと思って、まあしょうがねえなと思って、まあなんとかギリギリね着いたら、30ぐらいに着いたら、まあ大会も良かったの、まだね、まだ良かったんだよ。だけどさ、3時半ぐらい水谷とさ、いろいろ店行って、あ、そうですね、ちょっと気持ちがでっかくなっちゃってるから、またあの Facebook で僕の写真見ると分かると思うんですけども、勝負服っていうのが一着ありまして、誕生日行った時も大阪行った時もその服着てるっていう服があるんですよ。それ着ると大体楽しくなるっていうね、白シャツにネクタイしてんですよ。でユニクロで買った1000円のチノパン履いて、アドミラルのミツカンマークと言われるイギリスの靴スニーカー履いていくんですけども、そしたらなんか水谷とちょっと俺テンション落ちてカーなんて言ってさ、普段は店なんか入んないですよ、大会山の店高いからね。ほらもうあれは金がない人が入るとブザーなるっていうシステムだって聞いたから、本当に入れなくなっちゃって、でもまあ今日はいいやと思って1000円入ってるから、あ、ちょっと財布に俺1000円ないかなと思ったら、ちょうどね計算間違いして1000円多く入ったから、ああと思ったら0円から1000円ですから、計算がね一気に1000倍になるわけですよ、お金の価値が。もう堂々としたもんってさ、普段入んないの店入っちゃって、 靴下5000円するな見されちゃってもさ、まあ、いつか買えるだろうなって1000円しか持ってないのにもうそんな気持ちになってるわけで、ちょっと、ね、コートは飾ってある店見つけて、お店にちょっと入ろうぜって言って入ったらさ、そこの店員さんがスッと近寄ってきてさ、着てみますなんて言われるわけ。じゃあちょっとお願いしますよなんて言って出してもらっちゃって、買う気はちっともないわけですよ。まさか僕だって、世間知らずな僕だって代官山で1000円で飾ってるコートは買えるとは思ってないわけだ、これちゃんとね。でもじゃあ出してくださいっつってバーッとしてもらって、そしたらさ、あ、着る前に、その前あれだ、店員さんが俺の腰触るんだよ。男性の店員さんがちょっと長谷部みたいな、長谷部をイケメンにしたみたいな店員さんなんだけど、長谷部が3人人殺したらみたいな顔してる結構かっこいい店員さんで、そして店員さんが僕の腰を抱いてですね、こうやって、あ、わかりましたっていうわけで、下から M サイズスーッと持ってきて、多分お客さんは多分細いから、多分あっちのメンズのやつよりもこのユニセックスの M の方がきっと合うと思うんですよねってこういうわけ。やっぱ代官山の人だからさ、ユニセックスって言葉も噛まないですって言うんだよ。その辺さすがだと思ったわけ。やっぱり俺だったらユニセックスですってこうなるじゃないですか、スッと言うわけ。ああ、やっぱユニセックスですよねなんて僕もそれで合わせて言うわけですよね。スッと来たらバチンと、おお、かっこいいつって言って、したら女の店員もさ、あ、似合いますねなんて言うわけ。当たり前じゃねえかバカ野郎なんて思いつつね、そんな分かってんな、着る前から呼んでたもんなとかつって言って、ちなみにこれおいくらですかって聞いたら、79,800円ですねって言うわけ。でも1000円持ってるから1000倍の価値になった男だから、あ、頑張ればちょっと買えるなみたいな、なんとかすればいけんなみたいな。でもう一個似たような種類であったわけ、同じジャンルでね、ミリタリーコートみたいな感じだったんだけど、であれ見たら、あれをいくらですかって言ったら、あっちはちょっとイギリスの海軍の生地使って、フランス軍の海軍の生地中に使ってますんでちょっと高くなるんですよって、いくらですかって見たら17万円ですって言うわけ。あ、買えんなみたいな。でもなんかあの頑張れば買えんな俺みたいな、頑張れ京都ちょっと伸ばして延期する、あ、買えんな俺と思って、1000円の1000倍だったらいくらだ、100万円ですから価値は。次もしかしたら俺気がついたら100万円財布入ってんじゃないかって感覚になってるわけ。もうこっちは、あ、頑張れば買えんななんて言って、でその店員さんに、あの、今度京都行くんですけどね、だからそれに合わせてなんて言ったら、あ、僕京都なんですよ実家って言うわけ。なんて言って、おすすめありますよなんて言ったら、いろいろありますよ、あそことこことね、いろいろもう30カ所ぐらい一気にあげちゃうんだよやっぱりさ、困っちゃって覚えきれないななんて言って、もそれで水谷に立って反省会やったら、あー覚えてんねって、じゃあ今度そこ回ろうねなんて言って話になって、でまたまた代官山またインシスト行ったらですね、もう階段もう並んでたら水谷が調子いいんだ本当。ちょうどさ5時半から開演だったのか、開演で、でも5時ぐらいにもう台風強くなってきちゃって、風が強くなってきたから、あ、じゃあちょっとその前にもう階段並んじゃおうってバーッと並んだらさ、ちょうど俺らと同じタイミングで女の子2人並んだらさ、水谷うまいするとこスッてその女子話しかけてさ、あんたらどこから来たんだよってこう言って、私たちここでなんて言って、あーしょっかーなんて言って、で俺もすっかりそこに混ざっちゃって、でその女の子2人とフェイスブック交換したりして、イエーイなんて言ってさ、で、まあ、インシストのメンツもこうね、いやあの階段のこう上から登るんだよループってとか、こうあつでもこうさ MC の人が来るとさ、 MC のバシ君とか来るとおっとかつって言って、覚えてるって言ったら、おーほんまよう来たなーなんて言われて、またかっこいい今日もクールでねなんて言って、でギターのタクちゃんとか言ってもさ、いつもタクちゃん俺のこと警戒してるわけ、うるせえから本当にね、迷惑そうな顔してるんだけど、2ヶ月ぶりですからもうこっちテンションがちょっと、あっタクちゃんなんなの今日はどうしたのなんつって言って、今日もテンション高いななんて言われてこうさ、すいません、ドラムの太郎さんとも、太郎さんって言ったら、俺の名前覚えてくるってんのあの人だけ、俺の顔見た時におージョニーっていうの太郎さんだけなの、あとのやつはおー全然名前把握してないっていうさ、てめえらこの野郎と思いつつ、あとまあね、まあマネージャーみたいになってるタコちゃんとかつって言って、タコちゃんなんて言うと、おジョニーよう来たななんて言うわけ、ほんと調子いいな風邪今日もななんて言ってさ、でわーなってね、ライブ終わった、まあ終わったわけですよ無事に。でまあいつもインシストのライブ行くと会う人とかと言って、わーなんて喋って、でその後ですね、まあ帰ろうとしたわけですよね、 ちょうど階段で一緒になった女の子たちとさ3人ぐらいでわーなんつって水谷に入れて5人ぐらい、俺いつもね一緒に誰か歩くときって女子が多いんですけどね、だから僕一人女子4人ぐらいでわーなんて、じゃあ渋谷駅までとりあえず向かおうなんつって言って向かってる途中にさね、俺の昔友達っていうかフェイスブックでつながってんだけど、それにそっくりな友達見つけてさ、あーってもう目見開いてたの俺。そしたらその子もあーって気がついたんだけど、もしかしたら間違いかもしれないと思ってスッと通り過ぎたわけで、フェイスブックで後で呼びかけたら、私あれで、あそうですジョニーさん私のことすごい目見開いて見てましたよねなんて言われて、すいませんなんて、そんな目見開いて見たんだったら、あのすいませんもしかしてなんとかちゃんですかって声かければよかったねなんて言って、その彼女もさ金髪になってすごい綺麗になっててさ、そしたら彼氏がすっごい背高い彼氏連れてて、なんとかなんねえかなと思ったんだけどね。もうそんで渋谷の駅着いたらもう全線停止電車で、もう帰れないんですよ。でしょうがないから、うちのいとこ東京住んでるから行っていいって言ったら、今日はダメなんて言われて、いや今日はダメってよって、じゃあいつならいいんだよなんて思ってさ、友達来てるからダメなんて言われて、冷てえなこの野郎なんて思いつつ、で別ちょっとね別の友達に連絡したら、あの東京の、まあ、住んでる友達いて、まあ、前日に連絡したんですけども、あのいや実はその日曜日の日にね、あの友達の誕生日パーティーがあるんだけどつって言って、ちょうど俺がライブ終わったぐらいの時間で、その友達も仕事が終わった後ちょっと行くんだって言うから、よかったら来るなんて言われて、えいいの行ってなんつって言ったら、もちろんじゃん本当にって、その友達も調子いいやつだからさ、ジョニーだったら間違いないよとかって言うわけ、また嘘ついてなんて思ってんですよ内心は。ちょっと生放送終わった30分ぐらいでした、その電話寝るとしたの。俺も調子いいからさ、だよね俺がハマんねえなんてわけないよねなんて言うわけ、スーッて言ってさ、そしたらちょうど渋谷の駅で待ち合わせて、ちょうどその友達のなんか職場の先輩みたいな人も一緒に行くわけ、45歳の人で、この45歳の人がさ、昔さ N さんって言うんですけど、昔俺がさ一緒に同居 してたさ、うちの母親の彼氏さんに似ててさ、喧嘩別れしちゃってどっかいなくなっちゃったんですけどね、その人は、その人思い出しちゃったらさ、なんか俺泣きたくなってきちゃってさ、渋谷のその迎えに来てもらった、そうそうでわーなんて甘えるように喋って、でその会場着いたらさ、もう皆さん、まあまあまあまあ、ああいう時の僕見せたいね、ほんと動画見せたいね、ほんとだからそれ抑えておいてもらうためにこっちさん連れてきたいぐらいなんですよ本当にね。まあ大ハマり、もう初対面にもかかわらずうわーなんてするわけ、えへへへなんつって、乾杯しよう乾杯、乾杯しようしようしようなんつって言ってさ、そしたらさ、そこの主催者みたいなやつがさ、すっごい嫌そうな顔で俺を見るんだよね、やっぱりそういう時邪魔くせえみたいな顔して。でも俺を連れてきた、まあ、N タ君っていうね、まあ彼なんですけども、その彼はもうえへへへっつって言って、もうジョニーはね南関東一面白い男だから、ちょっと南関東ってあんま嬉しくねえななんて思いつつは、本当ね、いや今 JJ ですからあえて調子乗って言ってるわけですよこれね、全然リア充じゃないって話で、でもさうまいんですよとこ、もうのもうベロンベロンでみんな酒飲むからさ、酒飲めないからもう飲み出した瞬間に乾杯だけしてすぐさっと外出ちゃうんだよね俺、本当にもう巻き込まれたくないと思って、で水谷と一緒にさ、水谷ちょっと俺コンビニ行くからさとか散歩行ってくるわって言ったら、水谷もさ、あじゃあ私も行くよって言って、こういうさ雰囲気は耐えらんねえからななんて言って、スーッて言って二人でさしみじみするわけ、水谷よって俺はよって言って、でみんなで集まってる、そうスタジオみたいなところでやったわけね、でそこで奥田民生のカスタムがかかったわけですよ、であとオアシスの曲がですんで、散歩行ってる時に水谷よって言ってさ、俺はさ奥田民生のカスタム、あれいいってアルバムに入ったと思うけども、あれ俺は誰も友達がいない時19歳の時よく聞いてたよ、それが今聞いてる時はよ20人ぐらいの集まりの中でカスタムが流れるってよ、水谷俺は今日泣きたいって言って、泣け泣けっつって言って、泣けるな泣ける泣けるっつって言って、こうでその後また会場戻ったらもう出来上がっちゃって、えへへへへとかになってるわけで、そしたらさもう水谷といたたまれないから受付のこう席って二人で喋ったの、なんか電気もつけずに二人で喋ってたんだよ、ずっと電気ぐらいつけたっていいだろうと思うんだけど、電気つけずにずっとしみじみさ楽しい、とにかく楽しいって言ったら 女子が2人ぐらいバーッと来るわけ。もうその前から女子4人ぐらいいたんですよ。で名前なんていうのなんです、今度フェイスブックやろうね、やろうなんて言ったの。そしたら女子2人ふーっと、あのやってますなんて来るわけ。あーやってますよスタジオでなんて言ったら、あすごい盛り上がってんなとかって言って、その女子2人綺麗なのよ。1人髪真っ赤でさ、1人髪茶髪でトリンドル・レーナみたいな顔して綺麗なの。でうわかわいいと思って、髪赤で茶髪でしょ、俺ねときめきメモリアルかなと思ったわけ。帰ってきて赤はいるわ茶はいるわ金髪はいるわでさ、うわーなんて盛り上がっちゃって、みんなとフェイスブックやって、そんでうまいんですよ。でみんなで集合写真撮るらしいよなんて言ったら、そこのさ受付のとこなんかバッと抜けてさ、えなんで集合写真撮るってなんて言ったら、何しに来たんだお前はなんて言われて、もうこういうの俺ほんと一生理想だなって思いつつ、もうツッコイライって真ん中で入るとさ、あっち行けばバカ野郎なんて言って、いいじゃんいいじゃんとかって言うわけ。はぁもう死んでもいいと思って、本当に今日が最後でも俺はいいよ、本当に今日150回目だけど今日で喉潰して喋れなくなったっていいやと思って、もう体力考えずにわーって騒いで写真撮ってって、であとさそのスタジオのメンバーだけで写真撮ろうって言うわけですよ。それに参ったらバカチケこれなんて言って、つって言って、じゃあ分かった、じゃあさ女子だけで写真撮ろうぜつって言って、ウェイってさハーレム写真また撮って、あそれがあれです、フェイスブックで見た、さすがですね。もうねあれは本当に、まあでも久々にね女子から聞かれましたよ、っていうかフェイスブックっていうかなんかアドレス教えてほしいって感じですよって言われて、いいの俺のアドレスなんかいいの本当にごめんね教えちゃうなんて言って、楽しかったな本当。だからね、いやもうそろそろニュースっていうかレビューいきますけどもね、今日のレビューですね、扁桃腺腫らしたし遊んでたから冊数足んねっす本当に。2ヶ月前に読んだ本紹介しますよ本当に。こういうね暴挙に出るようになったっつうのはね、まあこの間ちょっとツイッターでつぶやいたらね、あ大丈夫ですよリスナー大して本気で聞いてませんからって言われて、褒めてんだか喧嘩されてんだかよく分かんないっていう話あってね、悔しいなって思います、うん、でも魂込めてやりますからね、ええ、であとねやっぱ小津さんを今度はちゃんとそういう夜更かし組に入れて、結局その後ですね水谷と打ち返ってきてなんだかんだでもう朝の9時ぐらいまで2人で喋ってましたから、また、うん、だから今度はこれを小津さんに混ぜたいっていうね、小津さんが朝の9時まで起きてたって言ったら俺さすがに小津さんの実家行って早く寝ろって言いに行くわね、確かに付き合いって、うん、起こしておきながら本当もういい加減寝た方がいいって、昼夜逆転したら大変だって言ってね本当、まあ、そういうことありましたね、まあだから、まあ、今楽しそうに喋りましたけど、まあ結局ですね、まあ喋れないちょっとおまわりさん沙汰の事件も起きたりなんかしちゃったりとかして、なんだかんだまあぼちぼちって感じです。はい、なんだかよくわかんないまとめになったけどね、というわけで続いてはレビュー 2.4 キロ
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レビュー 2.4 キロ。
レビュー 2.9 キロですけどもね、いやもう喉がひどいわ本当に、もうさ喋ってるといいんだけどちょっとでも黙るためだから、もう今日は絶対まあ開けない、本当にもう2秒たりとも開けませんよ本当に。今日は内容なくたって何かしら喋ってやる今日は本当ね、というわけでね今日の一冊目はですね、さっさと行っちゃってっていうことで今日の一冊目、今日はですね残雪っていう人のですね過去が泣くあの一瞬っていう、まあ前にちらっとレビューでさ、まさか冊数足んなくなると思わないからさ、あんなつまんねえ本ってもう言っちゃってるけども、ほんとつまんない本ですこれ本当ね。もしお願いランキングのね点数つけるんだったら4点とか3点とかつけたいぐらいの、本当にどうしようもない本だったんだけどさ、いやだから前そのうーちゃんからねちょうど、いやちょっと俺社会力やってんだったらよ、文学社会力やってんだったらちょっと残雪なんかいいんじゃないかなんて言われて、つまんねえから読んでくれよって言ってさ、つまんねえから読んでくれっていう勧め方よくするんですよ僕ら3人は、お互いに、いや僕ら3人はこっちさんもよくね、本当に本当にどうしようもないから見てほしいとかさ、本当に面白いのは勧めないんだよねこの3人、本当面白いやつはさ、いやちょっと気に入るかどうか分かんないんだけど もしよかったら2話だけでいいから見てくんねえかとか、そういう進め方するんだけどさ、なので残雪読んだわけ。そしたらもう最初はまだよかったけど、なんかさ短編集なんですよって、あうんうん、なるほどね、うん、ええ、分かった、うん、分かった、そうか、うん、ああ分かった、残雪、おお綺麗じゃん、うん、あ嫌いじゃないよこういうの、うん、分かる分かると思って言って、そしたらね2つ3つ重ねていくうちにですね、あ俺こいつ嫌いだって思ったんですよ、読んでて、あ俺はねなんかすごい下ネタを言うんですよ、なんかえげつない、割とお坊ちゃま君的な、まあ、だからちょっとオブラートに包んだ言い方すれば、まあ、うんちがどうだとかちょっとこうおならしちゃってとかっていうわけ、おじいさんとおばあさんがいておならしちゃってみたいな話してさ、やだなーと思って読んでたので、割とこうカフカとか好きな人らしいんだよ、評論とかカフカの評論とか書いてて、だから割とこう不条理なものなんだよね、こう世界観が描いてる世界観がさ、ちょっとこう偶話的っていうかさ、そうなるとさ綺麗なものは好きですけど、汚い偶話つうかそういう童話みたいなものってのは馴染まないんですよ本当に僕ね、昔からそうだから、まあ俺なんかは割とその耽美的なもの好きで、小学校の頃から割とねそういうさっきみたいな下ネタ好きじゃないですか、小学生さ、そういうの僕涙目で割と周りに合わせるために泣いてたんですよ、実は言うと涙目で聞いてたわけ、その30年越しのその20年越しの思いがやってきちゃって、なんで月曜日のねこんな素敵な夜中に俺はこんな本を読んでいるんだろうと思ったら悲しくなってきちゃって、でこんなやつ何がいいんだろうと思って、まあ、名前はかっこよですわね、残雪って残る雪って書くわけですよ、そういう必殺技があってもいいぐらいですよね、残雪剣とかさ、暗い俺の残雪なんとか、最終奥義残雪胡蝶蘭とかさ、そういう技ありそうじゃないですか、そういう話かなと思ってたわけ、そう全然違ってさ面白くねえなと思ってたんだけど、そんな中でね唯一良かったのがね、どこだっけな、ちょっと時間をくださいね、残雪のね、それでも唯一良かった短編っていうのが1個載っててと思ったんだけど、タイトルがこれ載ってないかな、うん、あった、あそう1個だけハマったっていうのがあって、天国の対話っていう短編だけはその綺麗でいてほしいよ残雪っていうね、中途半端じゃないですか、要は汚いこともやりたいが綺麗な文体で書くっていう、どっか生意気だってまあ俺は言うわけだけど、その天国の対話っていうやつだけはね、多分カップルのそういうこう対話をまた不条理でわーっと描いてるんだけど、それだけはあそう残雪、俺こういう残雪読みたかったのよっていうのをね、月曜日の深夜に残雪に訴えてみたっていうね、それだけは面白かったですけどね、あとの全部はですねもう全部クソじゃねえかこんなのバカ野郎、よくねえよ本当にやめちゃってくれっていうね、そういう感じでしたね、でもブクログの評価見たら星が4つつい星が評価点が 4点ついてますから、きっと人気あるんだよ残雪、だから多分、まあ、20人ぐらいが登録してるらしいけど、多分残雪のことね、残雪なんかいや本当に読みたくない大嫌いって言ってるのは多分日本で僕だけ、僕とうーちゃんぐらいなもんで、あとは大体気に入ってるらしいですね、しかしこの星4つつけた連中もね、多分ウォンカーウェイとかそういう影響でなんかつけてんじゃねえか、なんか、うん、まあ、ちょっと時代切ってみたけどね、というわけで今日の一冊もですね、残雪で格好がなくあの一瞬でした。でね、2冊目ですけどね、まあこの2冊目これが良かったんだ、これはぜひ読んでもらいたいね、今日の2冊目はですね、キャサリン・マンスフィールドで幸福園遊会他17編というね、岩波文庫、過去お得意の岩波文庫からですねまた紹介してるわけですけども、これは良かったね、あの年代的に言うとですね、またお得意の20世紀初頭ですね、バージネルフなんかと一緒の同年代ぐらいの人でさ、でまあバージネルフとも交流があってなんつって言って、だからもう俺が嫌いなわけがないというね、まあ、そういう状況ですけどもね、読んだらさ、まあ良かったんだ、他17編って言ってるから19編全部短編が入ってるんだけどさ、難しいんですよ、よくわかんない本当。でこのマンスフィールドって人はあのニュージーランドからイギリスに来た人で、その文学目指してなんだ来たなんつって言って、でまあそのニュージーランドを舞台にした作品とか入ってるんだけどさ、そういうのは全然わかんないのね、よく読んでても意味わかんないの、ニュージーランドって言ったら羊が人間より多いとこだろっていう、みんなバイトでフルキャスターみたいなとこで羊の毛飼ってるってことだけは情報知ってるけどもっていうね、そんぐらいしか知らないから 全然状況入んないの、状況読めない。だけどさ読んでるとさ、まああれですよ、バージニア・ウルフみたいにまた意識の流れみたいな文体で書くわけで、もほら俺はプルーストを読んだから意識の流れの文体俺はマスターしたんだなんつって言ってかっこつけたようなこと言ってるけど、それだからさもうすんなり入れちゃうんだ割とそういうのってさ、状況が読めないっていうところがありつつも、でまあまたいろんなこう人物のことバーっと書くわけ、もう気持ちよくてしょうがない。でさ、バージニア・ウルフと違うとこってなんだろうって自分なりにこう計算して、計算というか考えてみたんですけど、やっぱね文体とか雰囲気は似てるんですよ、間違いなく。年代も一緒だしね。で割と何がマンスフィールドいいかというと、こう物語っていうものよりもこう人物の日常を描くっていうところね。でそれと意識の流れの文体ってすごくマッチするんですよ、すごくその人の感情に入ってっから。でバージニア・ウルフとそういうとこ似てっかなと思いつつも、やっぱりねマンスフィールドの方がねもうちょっとその人物の造形というのはなんかちょっと劇的っていうか、もうちょっと分かりやすい感じ、造形が、うん、でもねかといって多分バージニア・ウルフよりも物語ってものがねもっと気迫なんですよきっと。だからここで一日が終わってっていうところで話終わったりするわけ。こういうのさ最近自分で小説書いてるとさ、こういう風に繊細にグッて入ってくってのは好きだってまあよく言うんだけども、ほんといいよねやっぱ。これ映画だとこういう風にできるかなって思うんですよ、こういうのって。やっぱり映画ってやっぱ結局ビートたけしが言ったように結局エンターテインメントっていうところありますからね。だからマンスフィールド他に短編、まあ、短編すごく多い人みたいだけど他どういう作品出てるのかちょっとまだ調べてないんですけども、その状況が飲み込めなくてもさやっぱその人物の機微描いてくっていうとこはやっぱその自分が理想とするところっていうか、そういうものは感じましたよねすごくね。話って話ないのどれも。例えばだからね一個の短編なんかで、まあ、象徴的に一個言えばさ風の強い日みたいな短編があってさ、まあ、もちろん物語あるよ一応短編だからね。で、まあ、風がピューッと吹いてたと。で主人公がその風が強かった日のことをいろいろ思い出していくわけ、10ページぐらいの短編 で風が強かった日のことを思い出して、あの時私は先生に怒られた、で別の風の強い日にはこんなことがあって、で今風が強く吹いてる日に私は弟と一緒にいるみたいなことでお話を終わっちゃったりするわけよ。これがねいやなかなかじゃあ難しいんじゃねえかっていうとこあるかもわかんないけどね。でもね60年代ぐらいに多分翻訳されてる作品なんだけど、翻訳状況読み込めなくても翻訳ね結構これねとっつきやすい翻訳なんだよ。だから多分きっと慎重に読む人はきっと俺以上にマンスフィールドハマる人多いような気がするねこれ。だからもうバージニア・ウルフって人はまあ有名だからまあよく聞くわけですよね。あんなニコール・キットマンが出た映画、つまんない映画あったけど昔さ、なんだっけなんかあったよね、まあ、メリル・ストリープなんか出たさ、うん、どうでもないどうしようもない映画だったけど、あれ巡り合う時間たちかとかつんで、まあ、バージニア・ウルフってよく名前で聞くけども、マンスフィールドって人は多分バージニア・ウルフに比べたらそんなに聞くことないと思うんですけど、なかなかですねこの人メッケモンっていうか、いいですよ本当に。でまたねその解説読んだらですねすっごくその純粋な人だったみたい。やっぱりで若くしてまあ死んじゃうわけですけど、ちょっとこの人は病気だったけどね、すごいそのクリスタルのような気持ちを自分は持ちたいんだって言ってて、だからその繊細な感じっていうのはあるんですけど、でもね繊細でもねバージニア・ウルフよりもそのニュージーランドで羊の毛を飼ってたせいかわからないけどもね、もっとこう地に足ついてる感じして、割とこうとっつきやすい感じはあるんで、この人ね本当おすすめです。ぜひ読んでもらいたいですね。というわけで、今日の2冊目はですねキャサリン・マンスフィールドで幸福園遊会ほか17編でした。でねまあ今日最終っていうか、まあ、最後に紹介する本なんだけど、これまあ昨日の夜中ねできれば昨日の夜中までに読み終わっておきたいってことあるわけですよ。自分の中でこう消化したいから、やっぱりすぐこの本番前とかに時間がない中で読むと自分の中でうまく消化できなくて、なんかこういや普段だってうまく説明できてないわけですけども、
人から聞きゃね、リリコみたいな天才的なああいう評論家からすれば俺のレビューなんかろくでもねって言われちゃうかもわかんないけどさ、あのでもこう魂込めてやりたいってところあるわけですよ。で1日経たないとその自分の中で消化できないと。というわけでね、昨日の夜中読んだんですけど、これはね、今日の3冊目はですね、これがね難しいんだ。ジャック・ルーボーで、ジャック・ルーボーの極史的東京案内という、まあ、本読んだわけなんですけど、いろんな本読むな俺も。しかしな、結婚詐欺師の本は読むしさ、なんだかわけわかんねえね、宇宙の本読んだりとかして、ここで紹介してうーとかつって言ったりとかしてさ、でガンダムも入ってくるわさ、もうでなんだアフリカになんかネッシー探しに行く本読んだりとかさ、いろいろしてっけどね、このジャック・ルーボーさんのジャック・ルーボーの極史的東京案内っていうのはですね、もうそのまんまこのジャック・ルーボーさんっていう人は数学者であり詩人なんですよ。でまた現代史みたいなこと書くわけ、フランスの人でさ、で日本すごい好きな人で、源氏物語だとかさ、なん万葉集のなんていうのあるじゃん、そういう和歌みたいなの、そういうのをフランス語の音節に直してフランス語で書いたりしてるような人なんだよ。なんか五七五にしてフランス語に当てはめたりとかしてるような難しいこと書いてる人なの。でその人がまあ東京をぶらついて、その東京について思った印象をまとめるっていう本なんだけどさ、だから散歩してんですよ、ジャック・ルーボーっていう70歳ぐらいのじいさんが。でこう電車乗ったらギャルの人たちが僕を見てちょっと恥ずかしかったとかね、あとTOTOトイレのそこ行ったら変な英語でなんかTOTOの会社の説明がしてあったんだとかっていうことを書いてあるわけね。わかりやすいでしょ、かわいい本ですよ。だからじい散歩の代わりに加山雄三よりジャック・ルーボーにやってもらいたいぐらいなんだ、本当はこっちとしてはさ、合ってるんだから。でだけどさ、もう現代史に書く人だからさ、現代って、現代史ってあれですよ、現代の詩人の方ね、もう難しい、もう何言ってんだか途中でよく分かんなくなってくるわけで、あールーボーさん分かんないですよって言って も、 もうルーボーは東京来ちゃってるから、もうルンルンでも書いてるんだ筆が。で俺置いてきぼり食らってさ、なんかさ東京のこの風景みたいのを淡々と書くんだけど、この人さ改行を使ってその括弧をやるわけですよ。だからこうすごい行がこうだんだんとなっていくわけで、色刷りも多色刷りで赤とか青とか黒とかの字になってて、多分それもそれぞれ意味があるんだよ、赤は赤黒は黒でさ。でも東京はなんとかで、もう説明できないぐらいよ。だから本当、下町のなんとかで右に曲がったら猫がいたとかならわかるじゃない。そういう書き方じゃないんだよな。なんて言ったらいいんだろう、やっぱ現代史のさ、俺も現代史ってちょろっとしか読んだことないけど、君がいて猫がいる、だから僕がいるんだよね、だけど雨が降ってみたいなこと書いてあるとさ、もうなんだかわけわかんねえよ、小さんぽの本読めばよかったなって思うんだけどさ。でもわかんなくてもわかんないなりに、まあ、難しいんですよ、だからよくわかんないね俺も本当。でもジャック・ルーボーっていう人がずっと東京、あフランスでそのと、あなんか日本の文化の勉強してたんだって。で念願かなってようやく何年か経って東京に来て、東京がすごく好きだっていうことだけは伝わってくるわけ。本当日本が好きなんだよこの人、本当にたまらなく。だからもうさ、もういろんなとこ行くんだけど、あ山手線をぐるっと回るんだ、大体月一のマンスリーマンションみたいなの借りて山手線をぐるっと回るわけでさ、そういうとこ自分と感覚が近いわけよ。割と俺も東京のさ神保町のちょっと外れた駅とかすごくたまんない感じするわけ、あ泉谷さんに会えるかもって思うときあるわけ。そういうね目線はねバチコン自分と合うわけですよ。だからやっぱよくこのレビューで言いますけども、やっぱその自分が好きなものを俺は好きなんだって語ってるってのはすごく読んでて気持ちがいいって、まあ語るの聞いてても気持ちがいいわけですよね。だからそういった意味じゃね、このまあ気持ちがいい本っちゃ気持ちがいい本なんだけどさ、だけどねなんかあれなんだって、なんかこのジャック・ルーボーさんが書いたこの本、極史的東京案内っていう本、まあ、当然フランス語で最初に出てるわけですけども、このフランス語版だとねなんか6巻ぐらいの大長編の中のなんか1個とかだったりするんだって。2000ページぐらいある本で、この俺が読んだ本は100ページぐらいの本なんだけど、それの第5巻だったりとかするとかって話とかもなんか解説に書いてあって、どんだけあんたいろいろ考えてんだよって思いつつさ、本当2000ページもの考えるってよなんて思いつつ、なんかいろいろ難しかったですけどね。
だけど、まあそのまあ、僕は日本なんかどうでもいいと思ってるタイプですけども、まあ、なんか悪い気はしないですよね。自分が住んでるとことか自分が知ってるようなところを、いやいいないいなとかって言ってもらえると、おでしょなんて思って、結構いいのよ山手線とかただ乗ってもみたいなさ、まあ、普段だったらもう死ぬような顔して乗ってますけども、やっぱ他の人から言われるといいななんて思ったりとかして。あとさ、やっぱジャック・ルーボーって人はさ、日本語が分かんないんだよ、読めないんだよ、全然喋れないし、そういう人から見た日本の不思議さみたいなとこもあって、フランスとのギャップっていうの、ああと思ったりとかして、そういうとこはですね、なかなか難しいと思いつつも、なかなか興味深く読んだところでした。はい、というわけで今日はこんな感じですね。はい、というわけで以上レビュー 2.9 ルージュでした。噛んじゃった。
レディオ 2.4 キロによるニュースを発表いたします。
はい、出たドン。あ、すみません、最近こういうリアクションするようになっちゃったんで、あのというわけでニュース 2.4 キロですけどもね、いやだいたいテンション高いと怪しいななんていうね、リスナーさん思ったでしょう。いや違うんですよ、なんか最近ね、さっきだからオープニングで話した、あのオープニングじゃねえ、ね、そのイベントで会った女の子たち、可愛い女の子、茶髪の色すごい白、色が白くて綺麗なトリンドルレナちゃんみたいな子とたまたま帰り会ったんですよ。ちょっとね、ある帰り会ったその時も、うわ見かっちゃったって、こうやっぱそういうことやるようになっちゃったんですよね。なんかね、30盛りにリアクションがオーバーになってるっていうとこ何なんだろうなと思うんだけど、今日のニュース 2.9 キロやってきたわけですけどもね、だからさっき CM 中に話したのあれですよ、鍋やろうっつうのは地獄豆腐ですよ。出ましたね、あれ本当に。まだ雑魚豆腐も出て見てない中ですね、まさかもう地獄が大量生産されてるなんて話聞いても、藤沢にまで回ってこないんですから、全然地獄豆腐や雑魚豆腐も全然、本当もう東京の方で全部売り切れちゃってんだろうな、あれ本当。ところうーちゃんとこっちさんと喋ったのは、あれは埼玉とかのそういう地方の人が流してる都市伝説なんじゃないかっていう説、勝手に3人で喋ったんだよ本当にね。そう、どうやら本当らしいっていう。しかもあれらしいよ、また初回限定特典作るんだってよ、地獄豆腐に。なんかスプーンつくとかつって言って、フォークだったかな、ザク豆腐の時ついたらしいよ、ヒートフォークスプーンが初回限定で。初回限定まで豆腐にまでつくとなるとですね、さす、買うよねこれ本当に。赤ザクなんか出た日にはまあ大変ですよね本当。その相模屋さんですか、出してる豆腐屋さん出そうだよね、長蛇の列作っちゃって本当に。もううーちゃんもこっちさんも俺もガンダム大好きだから本当。うーちゃんなんか今日 V ガンダム40話まで見たらしいですから、ついに、ウッソのお母さんの首がぶっ飛んだとこまで見たっていう話聞いて、であとシャクティの歌が下手すぎるっていうのを俺にね、さっきつぶやきできましたけどね、本当だよっていう。俺も見直してみたのそれ、ダウンロード禁止になる前に大量に落としてやったさ本当。いやまたこういうこと本気にする、本当にこういうの本気にしたら生きていけないよみんな本当にね。嘘に決まってるじゃないか、うちに全巻 DVD 揃ってるんだから本当に。俺そのためにこの間銀行強盗したんだもん本当。いやまたほらそういうこと本気にする、また通報しちゃ嫌よ本当に。俺はどっかの誰かと違って火災報知器鳴らすようなバカな真似はしないんだから本当にさ、頼むよ本当に。でね、これ今日見直してみてたらさ、あれですよ本当、シャクティ歌下手くそな、あれ本当に。あんなんで兵士が癒されるわけねえじゃねえかっていうね。まあ歌下手くそっていうところで言えば、マクロスフロンティアの飯島めぐみのあんな下手くそな歌で敵が寝返るわけがないっていうのもあるし、あとシェリル・ノームのあんなくどい、メインの歌で敵が癒されるわけがないっていうところもあるんだけど、しょうがないのこれアニメだから、そういうとこ穴抜けててな本当。いいんだもん、そういうの理解して見てんだから。理解して見てるといえば、昨日見ましたあれ、ひどかったねあれ。どうしたらいいんだあれ、新世界より。まだ見たんですかうーちゃん、こっちさん見てます、新世界より。あってんだよ、まあ夜中。あの岸優介っていうさ SF 作家みたいな、違うわ、青の炎とか書いてる人、あの人と書いてるさ、小説をアニメ化したアニメが始まったんですよ昨日から。 うん、で1話見た原作なんで1話見たらまあよくわかんない話でさ、超能力使える女の子なんかずっと思春期になって悩んでるって話でさ、なんなんだこいつと思って、夜中3時 10分から始まるんだけど、すごい暗アニメ。何、ああそうか、そうか、新世界だ、うん、秋アニメですよ、暗いんだ本当な、お母さんは私の本当のお母さんじゃないでしょなんて言って、暗いんだよ。でいきなりその子がいなくなったっつうとこで終わってさ、いなくなっちゃったって言って、どこ行ったのって思うんだけど、まあそれ探していくんだろうな本当。でも絵は綺麗だったんですよ、すごくね。だから友達と喋ってて、まあ絵綺麗だよねって話して、まあ、話は確かに難しそうだよねって話して、まあ1話ですからね、まあ大体僕なんかノイタミナ見てて1話泣いて、あとは大体ボロクソ言うっていうのパターンですからね、それに比べたらまだ期待できんのかなっていうところあるんですけどね、ディスっちゃったよ本当に。だから文化放送に呼んでもらえないんだな俺本当に。それニコ動でさ、今新世界売りってタグつけてさ、45分ぐらいから喋ってますって言ったらさ、なんだあのバカなアニメはって言ってたらさ、そりゃまあ嫌な気持ちするわね、うん、いや今言ったのは全部嘘ですから本当に。僕大好きですからあのアニメ本当にね、うん、エンディングも買おうかなと思ってるんだから本当。でね、というわけでニュース 2.4 キロのまあ、もうほとんど喋っちゃったんだけども、まあさらっとやるとですね、まあ、ミクシーの相変わらずランキング紹介するわけですけども、今日はまあランキングまた 2.4 キロ別にありますから、さらっとね、さらっと10位から6位まで行って、さらっと5位から1位まで行って、その後ランキングさらっと行くというそういう感じにしたいと思いますね。というわけで、ミクシーの総合アクセスランキングトップ10、まず10位から6位まで。10位、ゆきりん金子哲夫さんを追悼。あ、もう今日はね、もう金子さん亡くなっちゃったからな、あるな、ショックだったな、あれ本当。で9位、歌唱力に驚き三浦春馬 CM、多分下手すぎてってことにしとこうか、レディオ 2.4 キロ的にはね、上手くても下手だそうですって言いたいから。で8位、500円で圧巻の5段バーガー、食べたくないそんなには、もうね、3段でいいからお腹いっぱい食べたいっていう、いるんだあの俺はたくさん食べるんだよっつって自慢してくるやつな、あれ本当。アフリカの子供に謝れって思う時あるけどね本当。で次、7位、めんどくさく感じる彼女のわがまま、あるな本当にね。フランスのエビアンで水買ってきてとかって言われた友達いたもんこれ本当。あ、これ昔のガキ使のネタのパクリだこれ。で6位、リーサ研修役で髪ばっさり、知ったこっちゃねっていうね本当。もう勝手に切っとけっていう、まあそういう10位から6位だったわけですけどね。まあこの中で言えば、まあ金子さんね、まあ金子さん好きだったかな、まあ寂しいし、中リーサはちょっとおっぱいが大きくてエッチだなと思ってるし、あのいいですよねそういうとこはね、うん、まあ、めんどくさく感じる彼女のわがままっていうのは、ミクシーのですねニュースを3日前のやつ振り返って気になった人はちょっと調べてください。ゆきりん金子哲夫さんについて、柏木由紀はあんま好きじゃないんだよな、まあいいか、うん、まあ、なんかあざとい感じしちゃって、うん、まあ、ここだけの話ね、全部ここ長くワンコッチ入れてもらいますから、続いて第5位から1位まで。第5位、ドコモがワンピーススマホもういらねえってやつね。で4位、金子氏亡くなる直前まで仕事、もう悲しい。で3位、テレビ共演者ら金子哲夫さんを忍ぶ、そりゃそうだな、あんな元気だったのにさ、感じよくてな、でなんかこうみんなにいじられてても、なんかいい具合にいじられてさ、ほんとバカなこと言うなよってこう言われてさ、みんなに愛されたよな金子さん。で2位、異性からモテる丸々の人ランク、気になるこれ、坊主で地黒で割と弁が立ってトークスキルがいけてて、まあ余計なこと喋りすぎるって注意食らうけども、まあ知ったこっちゃねっつってことで、最近王子化してっていう、それ書いてないかな。で1位、リリーいいともで異例の行為、リリーってあれだろ、リリーフランキーだろ、やだな、あんな芝居も下手くそなくすしてドラマ出てくるわ、で変な東京タワー行ってお母さんがなんとかでつって大騒ぎするだけのインチキくせえ小説書いて人気者になったわでさ、何がいいんだこんなやつな、エッセイいいとかつって言ってるけど読んだことあります？皆さんあれエッセイ読んでごらんなさい、ほんとクソつまんねえから、ほんとに俺ブックオフでそのまま売りつけてやろうかなと思ったけどさ、売りつけに行ったら5円ですって言われた時どうしようかなと思ったな、この怒り叩きつけんのな、ほんと何がいいんだリリー・フランキーなんか、また人気あるよね。この後さっき J-WAVE 聞いたら、リリー・フランキーと YOU の特別対談とかって言って、聞きたくないっつうんだ、そんなもん、ほんとな。 なんか男ってこうだよねみたいなことを、なんか緩いテンションでいいこと言ってます僕らみたいな、はいはいわかりましたいいこと言ってるねみたいな、こう斜め上向いて言っちゃうよ本当な。魂ってもの感じねえよな。中島ラモとか全然違うんだ本当な。まあいいよね。まあ確かに45ぐらいになったらリリー・フランキーみたいになってモテたいねって、この後こっちさんと喋ってましたよ本当、放送後期の後あごひげみたいな話してさ、幽霊みたいなこう感じでさ、テンション低くいかなきゃなんないよ。あね、リリーさん人気ある、あこんにちはみたいな、あすごくいいねそれみたいな、よくないよねそのテンションの言い方みたいな、こうはなりたくねえなって思うよね。魂なきゃやだよ本当もう、まあ、いや、うん、いや大好きなんですよリリーさんは本当に。俺はエッセイも2冊ぐらい読んでんだから本当、愛情の裏返しだからね本当、うん。でというわけでね、だらだら喋っちゃしょうがない、というわけでこのコーナーランキングに行きます。はい、というわけで、この間のですね、生放送の時にテンション上がりすぎちゃって、あのレビューのですね、あのあれがやっぱりちょっと編集点が短すぎたんじゃないかっていう反省をですね2人でしました。こいつさんの反省会でですね、今日はちゃんと間を取ってあるというわけでランキング 2.4 キロいきたいと思います、はい、ランキングプラスランキングって感じになっておりますけども、今日はですね月一恒例のマルゼン&純駆動ベストセラーランキングですね、はい、というわけで10位から6、まず6位までいっちゃいましょう。10位、別冊読めない〇〇マガジンボディ&ソウル調べとけって。で9位、ピアスペシャル一周山下達郎超大特集。もう特集なんかしたくないですよ、山下達郎なんか惰性だもん今本当に、全然よくない今本当な。あの田島隆夫のことフェイスブックで切ったって話この間聞いたけどね、うるせえなこの野郎っつって言って、村上春樹と山下達郎は年取ってからもうちょっと過大評価されすぎです本当。で8位、もう山下達郎に言いたいこれは、8位柳正さんで現実を見ようっていうね、うん、山下達郎に送りたいこれは。で次、小林和彦著、他でね、鴨長名宝城記で6位、来た悪口言わないでもこれ、宮部みゆきでソロモンの起床第2部、ちくしょう負けねえぞ、というわけで時間ないですからね、次第5位から1位まで。第5位、うわタイムリー、園崎潤さんで日本の国境問題。で4位、まだ売れてますね、阿川佐和子で聞く力。この間テレビタックル全然聞いてくれなかったけどね、本当人の話。で3位、園崎潤さんで戦後史の正体、売れてんなこの人は。で2位、渡辺和子置かれた場所で咲きなさい。で1位、これが日本で一番売れてるもんだ今本当ね、1位は西尾維で氷物語。というわけでですね、そんなランキングだったわけですけどね、特に読みたい本はですねあるかな、この中でやっぱりですね聞く力ですかね。僕は読んだら絶対悪口言うな、でも俺ほんとな。でも今のタイムで言ったら日本の国境問題読みたいか本当。でもあれだな、これ何、講談社なんとか文庫から出てるからすぐブックオフで100円で売れると思う、きっと今すぐ買わなくても。ほんとどうせ200ページぐらいの薄い本だからね、ほんと。でもランキングあんま動きませんね、1ヶ月経ってもね。やっぱりもうやっぱ1ヶ月ぐらいだと、あ今いいのありました、 ラジオ 2.4 キロ的には気になるの、鶴見洋平さんで僕たちはガンダムのジムであるっていう本も気になりますね、これね。商品の内容はですね、世の中は 1% のすごい人ではなく、カッコガンダムじゃなくてね、 99% のその他大勢ジムが動かしてる、劣化する会社、上がらない給料、不安すぎる将来のために、僕たちはすごい人、ガンダムにならなければ ならなければと考える、なんそういう難しそうな感じだ、社会あのキャリア論みたいな本だって。僕たちはガンダムになれないんだからみたいな、冗談じゃねえよな本当こんな本の、嘘ですよ、それは現実そうかもしれないけど、自分はガンダムだって思って頑張ってる方がいいですよ本当に。仕事じゃガンダムになれなくたって、いや俺はガンダムじゃないけど俺はストフリだとかね、いや俺はガンダムどころじゃない、俺は排入だとか、みんなそれぞれ自分を応じ化した方がいいですよ本当に、元気出した方が。自分ジムだと思って生きてたらつまんないじゃないそんなの本当にねえ。 ズゴックにやられちまうとかさ、シャアにはかなわねえとかさ、バカ野郎って、そこ頑張ろうとするのが人生だし文学だろうって話で、こんな暗い話すんなって話だよね。本当読みたくないな、こんな話。こっちさん送るよ、でもこれね、本当に誕生日だったから、うん、いやいや、私俺だ、俺だってこっちさんが俺はジムだからさって言ったら冗談じゃないよ、本当にジャスティスガンダムぐらいは言ってますよって言ってね、絶対勇気づけちゃうな。本当うーちゃんなんか私のことハマンと呼べって言ってて、うちはキュベレーだねって言ってるんですから、言ってないね、本当すいません、嘘つきました後半。はい、というわけでですね、まさか最後に読んでない本にまでケチつけるとは思いませんでした、本当、というわけでこんな感じのランキング 2.4 キロでした。続いてはエンディングです。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、エンディングですけどもね、あのね、今日はですねメールが来てまして、2通来てるんですけど、あのいつはひどすぎて読めないんじゃないかって話があって、あのいつだけちょっと、紹介します。ラジオネームイデオンさんから、毎週ありがとうございます。毎週じゃないや、毎回ありがとうございますね。ジョニーさんこんばんは。前回の放送がこっちさんのお誕生日ということで、ぜひ聞きたかったんですが、ここはレディオ 2.4 キロっぽいですよ。第2次スーパーロボット対戦 Z 再生編でしつこい雑魚をやっつけなければならず生放送に参加できませんでした。これは正しい理由です、参加できないね。しかも今回は郵送の放送で聞いてしまったので、ニコ動の再生回数にも協力できなかったという始末。このようなわがままな行動をとっていたら、ギロチンにかけられようと、アクセスが落ちてくようと、イデが発動しようと、商用として受け入れるしかないですね。今回のラジオもとても面白かったです。これからの放送もジョニーさんたちならばきっとサテライトキャノンクラスの面白い放送を続けていただけると信じています。以上、ウィングゼロに乗って未来を見ることが夢の男イデオンでした。全部ネタが分かるったら嬉しいですね。本当僕らはニュータイプになれなくたって、せめてゼロシステムぐらいは積んどきたいというところですから。本当カトルみたいに僕は動かせないなんて言ったら、引っ叩いてバカ乗るんだってやっぱ言ってやるっていうね、そういう熱い気持ちでラジオやってますから。本当サテライトキャノンぐらいの放送やったー。このままの勢いでですね、もう 2,30 分追加でやりたいぐらいなんですけど、ちょっと喉と相談して、このイデオンさんの熱いメールをニコニコして喜んで、エンディングそろそろ締めたいと思いますね。でもう一つはですね、誰から来たかはもうちょっと言えないけど、言っちゃうとダンさんからあまりにもひどいメールが来たんで、3人だけでちょっと含んでおきたいと思います。ダンさんの一応名誉もありますからね。というわけでこんな感じでですね、レディオ 2.4 キロではですね、こういうガンダムネタを織り交ぜたようなメールだけ募集してますんで、誘惑とスラムダンクとドラゴンボールもいける、あとマキバオもいけるんで、そういう何かサブカルネタを織り交ぜたネタ募集してます。はい、というわけで以上レディオ 2.4 キロでした。また来週。